御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。天の父よ、キリストが道と深い交わりをしておられたように、私も常に道への信頼と御子キリストに対する感謝を絶やすことがないようにしてください。ヨハネが切に願い、この福音書を書き、イエスはキリストであると心から訴えたように、私もキリストを通じて永遠の命を受けてくださいと切に切に祈り、福音が地の果てまで広められるように求め続けるものとしてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。ヨハネの福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。今週からクリスマスに向けてアドベント対抗節が始まりました。ろうそくが一本火が灯りました。第一週であります。平和の君の到来です。イエス・キリストの到来です。新聞を読むたび、テレビを見るたび、ウクライナの地に平和が望みますように、またガザの地に平和が訪れますようにと祈らされるのであります。もちろん理由もなく戦争が起こったわけではないと思います。しかし暴力はいけないなと思いますね。戦争はいけないなと思いますね。果たして暴力で戦争で解決することってあるんだろうか。ほとんどないなとつくづく思います。しかし我が身を振り返ってみるとき、日本の国はどうだったんだろうか。70年前、圧倒的な連合軍の戦力の前に駆け槍で戦うような、そういう姿でした。さらに広島長崎で原子爆弾の想像以上の威力を示され、多くの人々が犠牲者となりました。今もなお被爆者は苦しんでいます。憎しみは復讐に復讐、憎しみは次世代まで、いやさらに次の世代にまで憎しみの連鎖が続いていくのです。100年で終わったらいいでしょう。100年経っても続きます。許しがない限り 憎しみは続いていきます。収まったかなと思うと、また火が吹いたかのように復讐が始まるわけです。神はこの復讐の連鎖を、憎しみの連鎖を断ち切り、平和をもたらそうとイエス・キリストを使わせてくださったのです。イエス・キリストはご自分を罪の許しの生贄として、十字架の上で血を流し、涙を持って捧げてくださったのです。本当にこのクリスマスは、戦地の指導者たちに心を変える素晴らしい機会となるように祈っていきたいと思うんです。ところで、今年はヨハネの福音書をクリスマスに取り上げました。もちろん皆さんご存知のように、ヨハネの福音書の著者はヨハネ、その弱いは100歳近くであったと言われています。彼は何を伝えたくて福音書を書いたんでしょうか。その理由は福音書の中に即書いてあるんですね。20章31節にこう記しています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。100歳、パトモス島からですね、幽閉地からエペソに帰ったヨハネです。福音書を何のために書いたんですか。イエスというお方が神の子キリストであること、私たちの救いのために十字架を背負い命を捧げてくださった、あのナザレのイエスこそ誠の救い主、誠のキリストである、このことを伝えたかったのです。ところがクリスチャンの世界では、キリストという言葉で十分理解されたのですが、この一世紀の末、この頃ですね、ギリシャ人たちは全く理解できませんでした。そこでキリストの代わりに言葉、ロゴスという言葉を使って説明するんですね。当時ロゴスというのはギリシャ語でありますが、ロゴスというのは真理とか学問とか、いろいろ訳されますけども、非常に深い意味のある言葉でした。ですからヨハネはそのロゴスをキリストを表す言葉として用いたわけです。実は言葉というのはですね、日本語では言葉というと書き言葉も話し言葉もみんな言葉ですよね。しかしギリシャ語ではですね、同じ言葉でもロゴスというと、もう一つレーマという言葉があるんですよね。レーマはどちらかというと話し言葉なんです。そういうことじゃない、もっと深い心に関わることなんだというので、ロゴスという言葉を使った。神の言葉、神のロゴス、コーロゴスという言うんですが、神の言葉という場合もロゴスです。 ロゴスには力がある。またロゴスは何か強い影響力を及ぼします。ロゴスは人を勇気づけたり、反対に人を傷つけたりすることもあります。預言者イザヤはイエスの誕生700年前に55章11節にこう記しています。私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。神の言葉は虚しく帰ってこない。必ずそのことを成し遂げていくというんですね。まさに神の言葉は弾丸のように人の心に衝撃を与えたり、あるいは神様が考えていることを成し遂げずにはですね、帰ってこない、消えないのであります。ですから神の言葉というのは、神のご意志とか神の道からとか神の御業と同じ意味で使われるんです。そこでヨハネはキリストの代わりに言葉、初めに言葉あった、これは特に主にギリシャ人に語っている言葉ですね。ですから皆さんにお勧めします。ヨハネの福音書にある言葉、それをキリストに置き換えて読んでくださるなら、クリスチャンは非常によく理解できると思います。初めにキリストがあった、キリストは神と共にあった、キリストは神であった、こうなるわけですね。そこで今日はですね、わずか5節の中からキリストはどういうお方なんだろうか、根本的にどういうお方なんだろうか、ヨハネが伝えたいメッセージをお伝えしたいと思います。まず一節に、初めに言葉があった、初めに言葉があった。皆さんすぐ何か思い出しませんか。ここはですね、 NRK というギリシャ語を使うんですけども、創世記の一章一節どうですか。初めに神が天と地を創造した、ブレシートというですね、最初にという言葉が創世記の冒頭にあるわけですけども、実はキリストは天地創造以前から存在されたお方だと言いたいんです。キリストは永遠に存在されているお方です。昔もこれからも永遠に変わらぬ存在です。こうまず一節で語るわけですね。ではそのお方は、なんと言葉はキリストは神と共にあった、神と共にあったとは、ここでですね、と共にという、これはと共にという言葉ですね。神と共にというのはですね、神様がキリストと何か並列して存在すると、そんな意味じゃないんです。そんな意味じゃないんです。共にというのはプロスという言葉ですから、これは向き合って、ね、向き合って共に動き、心を交流しながら、心を交流しながら歩むということを意味しているんです。キリストは、ロゴスは、父なる神と共に交わり、心を一つにしてことをなさる方ですよ。これをですね、 まあ、三位一体の神というのはここから来るわけですよね。キリストは父と共に、父との交わりの中で御業をなさる。父の父なる神はキリストを通して全てを創造なさったというんですね。キリストは神様と永遠の交わりを楽しんでおられたというんです。まさにロゴスは人格的な存在であります。さて一節、言葉は神であった。言葉は神であった。キリストは神であった。もちろんイエス様はご自分のことをですね、エゴエーミーというギリシャ語で語られたんですけれども、これはですね、私はあってあるものというんです。それは出エジプト記の3章14節に出てくる言葉なんです。モーセが、神様がエジプトに行って仰間を救えと仰せくださった時に、あなたのお名前は何ですかと聞いた時、神様は私の名はあってあるものである、こうおっしゃったんです。全ての問題を存在たらしめるですね、ものだという意味です。実はこの言葉がヤハウェになっていくわけですね。ハヤーという言葉からヤハウェになっていくんですが、しかしこれほど明らかなキリストは神であるというのに、そのキリストが神であることを否定する異端がヨハネの時代に広まっていったんです。グノーシスの一派でありますが、ですからヨハネの福音書はキリストは神であるということをあらゆる面で強調していきます。今日でもキリストは神ではない。神であることの神性をキリストは持ってない。そういうキリストを否定する敵が私たちを誘惑してまいります。その当時はグノーシス派でしたけれども、今はまた異端と言われる中で、キリストは神ではない。神の子であるかもしれないけど神ではない、いろんな論証がなされています。しかしヨハネはキリストは言葉は神であった。そしてそれだけでなく3節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。すべてのものはこの方によって作られた。神様の天地創造はまさにこのロゴス、すなわちキリストを媒介として創造されたというのです。キリストによらず何一つ創造されなかったものはない。すべてがキリストを通して創造されたというのです。さてこのキリストに命があったと4節ですね。4節はこの方には命があった、この命は人の光であった。ヨハネは、非常に比喩的な表現が多いんです。その中でよく使うのはですね、神様を命とか光で表しますね。ヨハネがよく使うテーマであります、キリストのうちに命があった、その命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。 闇はこれに打ち勝たなかった。ここでキリストのうちに命があった。ただ永遠から永遠に存在するだけでなく、キリストには命があった。これは大きな違いですね。ただ存在するっていうのと命があるっていうのは全然違います。私たちもしかりです。私たちは生きているけれども、命があるということは生き生きと生きることです。目的を持って生きるということです。ただ生きるだけでなく大きな違いがあるんですね。命があるかないかは、もちろん、肉体的な命だけでなく霊的な命のことをここで言うわけです。詩編の73編の21から22節に、私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでしたと、こんな歌を歌ってるんですね。これは何なのかというとですね、信仰的な目を持って、自分は、真理を洞察できずに、ただつぶやいたり不平ばっかり言っている愚かなものでした。それは神の前には獣のようなものでしたというんですね。獣というのは動き回って動き回って、それで人生満足でしょうか。ロゴスであられるキリストは命があった。その命は人の光だったというのです。その光とはどんな光のことでしょうか。光は闇の中に輝いている。光と闇とは反対の言葉ですね。しかしよく考えてみましょう。光と闇はただ反対という意味だけでしょうか。いいえ、違います。真っ暗な部屋の中で小さな灯火を灯すと、周りがさーっと明るくなります。しかし反対にですね、明るい部屋の中でそこに闇が入ってくることはできないんです。闇が光を駆逐して、闇が光に打ち勝つことはありえないのです。まあ打ち勝つとこう言ってますけども、これはまあ理解するという意味でありますが、ロゴスであるキリストが命と光を用意してくださっているのに、闇はそれを理解しない。闇の心の持つ人々はそれを理解しない。それを知ろうともしない。それを受け入れようともしない。聖書の中に、イスラエルの民が闇の時代をいろんなところで過ごしてまいりました。不信仰のゆえに彼らは、バビロンに70年にわたる捕虜生活をしなければなりませんでした。この闇の中からどうして救い出されたんでしょうか。光でやられるキリストが彼らの心に臨んだんじゃないですか。新しいペルシャの帝国クルスの心に神は光をもたらしてくださったんじゃないですか。彼らはそのことのゆえにイスラエルに帰ることができました。私はふと 聖餐式のお話を今日も少しさせていただきましたけども、イエス様が十字架にかかった時はどうでしたか。闇が覆ったじゃないですか。全世界が暗闇に陥ったじゃないですか。闇が打ち勝ったんでしょうか。いいえ、一時闇が覆いましたが、主イエスキリストは三日目に死からよみがえり、今も輝いておられるじゃないですか。闇は光に打ち勝つことはないんです。私たちの人生に闇の時代があります。闇のようなことを経験します。しかし皆さん、あなたの心にキリストがおられるならば、必ず打ち勝って光にと私たちを導いてくださいます。今世界的には戦争、いつまで続くのかという不安がありますよ。この物価高がいつまで続くのかというと、生活に対する不安がありますよ。あるいは私たちの身近な者たちが病に倒れるとき、いつ回復するんだろうか。同じことの繰り返しの中で、心は鬱に見えて、鬱の状態で落ち込んでしまいます。この闇、この闇に光をもたらすことは容易ではありません。しかし闇は光に打ち勝つことはできないのです。闇は光に打ち勝つことはできないのです。なぜなら主イエスは言われました。私は世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持っています。主は宣言してくださったのです。クリスマスを迎えるにあたって、ヨハネはイエスがキリストである、イエスが救い主である、イエスが光であられることを心から信じること、これこそクリスマスであります。お祈りしましょう。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく、命の光を持ちます。天の父よ、あなたは闇の世界に来てくださり、光をもたらしてくださいました。感謝申し上げます。あなたの御子キリストを信じて生きるようにと励ましてください。また私たちにモデルとしてお示しくださり、教えてくださり感謝いたします。闇は光に打ち勝たなかった。どんな闇でもあなたの光が投じられるなら、そこは恵みと誠に満ち溢れる光の世界であります。今日アドベントの朝、もう一度イエスはキリストですと心から告白します。キリストの光を心に灯して生き生きと人生を歩んでいく信仰者となしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。心から主を待ち望む賛美を捧げたいと思います。 唱詠賛美歌542番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン、アーメン。
どうぞご着席ください。クリスマスは心から主を信じて新しい愛にと一歩踏み出す時です。オンラインで礼拝を捧げておられる皆さんも、もう一度信仰に立っていこう、そう心を新たにしてくださいますよ祈ります。それではお願いします。